聖書は信仰の書ですから、必ずしも時間的な経過であるとか、あるいは登場人物であるとか、史実というものを正確に順序正しく書いているわけではありません。でむしろ一つの事柄であるとか出来事というものが私たちにとっていかなる意味を持つのか、そのことを明らかにしようとして、福音書記者は福音書記者なりの神学というものがあって、でこのことを読者である人々に知ってもらいたい、あるいはこういう信仰を持ってほしい、そういう願いを込めて書かれたものが聖書という書物であります。今日のこのヨハネ福音書の箇所は、この総督ピラトがイエスを十字架につけるに至ったことの経緯というもの、それがまあ詳しく記されております。後半の方からこう見ていきたいと思いますが、14節を見ますと、それは杉越祭の準備の日の正午頃であった、こうヨハネは記しております。で実はこのヨハネ福音書と新約聖書にある他の3つの福音書では、イエスが十字架におかかりになった時間というものに食い違いがあるのではないかということが言われております。マタイ、マルコ、ルカ、その3つの福音書では木曜日の夜に最後の晩餐が行われたわけです。でこれが杉越祭と呼ばれる祭りの食事であった。でそしてその夜にイエスは逮捕されて、夜中から金曜日の明け方にかけて裁判がなされ、そして金曜日の朝9時ごろ十字架につけられ、お昼の12時に地上が暗闇になり、午後3時にイエスは息を引き取られた。でそういう時の流れ経過というものをマタイ、マルコ、ルカ福音書は記しているわけです。でところがこのヨハネ福音書に限って言うと、それと少し異なると言わざるを得ないわけです。そういうふうに読めるということです。先ほどの14節の言葉をそのまま読めば、杉越祭の準備の日とありますから、杉越祭はまだ来ていない、この時点ではまだ木曜日の昼であったということになろうかと思われます。でそしてそのままの流れで読めば、イエスが十字架におかかりになったのは木曜日ということになり、他の福音書といわば丸一日その時間がずれているということになるわけです。すでに学びました18章の28節がそのことをこう裏付けているわけですね。18章の28節では、人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った、明け方であった。でしかし彼らは自分では官邸に入らなかった、汚れないで杉越の食事をするためであると、ヨハネはわざわざこういうことを書いていたわけです。イエスは捕らえられ、すでにこのユダヤの大祭司のもとで最初の尋問を受け、さらに死刑執行の許可を得るために、この当時のこのユダヤ地方を支配していたローマ総督ピラトのもとでこの裁判を受けなければならなかった。そのためにユダヤの指導者たちはイエスをピラトのもとに連れて行ったわけであります。でしかしその18章の28節に書かれていたことは、彼らはピラトの屋敷には入らなかった。その理由は、自分たちはこのユダヤの民として汚れないで杉越の食事をするためであった、 異邦人の庭に入ることを彼らは拒否したわけであります。でつまり、まあ、その記述からも分かることは、時は杉越祭が祝われる前の木曜日の明け方であったということになるわけです。そして木曜日中にこのピラトの下で裁判が行われ、木曜日中に十字架が起こったということにヨハネ福音書ではなるわけであります。他のマタイ・マルコ・ルカ福音書と一日ずれているというか、一日早い日付ということになるわけです。そうしますと、私たちが受難週に守っているあの先祖の木曜日の集会っていうのは、もしかすると水曜日に行わなければならないかもしれない。このヨハネ福音書の記述をそのまま受け止めればですね、そういうことになるのかもしれない。そんなこともこう考えさせられるわけですけれども、それではもともとこの杉越祭ですね、イエスの十字架というものが私たちの杉越であった、その杉越祭の時にイエスは十字架におかかりになった、その杉越祭というものはどのように祝われていたのかということを私たちは見なければなりません。旧約聖書のレビ記の23章の5節以下、旧約聖書をお持ちの方は198ページをまたご覧いただければと思いますが、そこにはこうあるわけです。第一の月の14日の夕暮れが主の杉越である。同じ月の15日には主の除光祭である。あなたたちは7日の間酵母を入れないパンを食べる。初日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。こうあるわけです。ここには杉越祭というものと、その翌日それに続く除光祭のことがレビ記の中には書かれております。でこれらの、まあ、祝祭というものは、これはイスラエルの民にとってあの救いの出来事であった出エジプトという大いなる出来事を記念して祝われる祭りであるわけです。かつてエジプトで奴隷生活を強いられていたイスラエルの人々、エジプト王であるファラオは心が固くなで、イスラエルの民をなかなか解放することをしなかった。でそういう中で次々にエジプト中で災害というか災いがこう起こるわけですね。けれどもイスラエルの民だけはその災いから逃れることができた、あるいはそれを過ぎ越すことができた。でそしてファラオはこのような災いがこれ以上起こったら大変なことになる、こう思ってイスラエルの民に出ていくことを許可するわけであります。でそこでイスラエルの民はどうしたか。ファラオの心が変わらないうちに急いでこの種入れぬパンというか酵母を入れないパンを焼いて、それを持ってすぐにエジプトを脱出をしていく。そしてその旅路をこのそれから40年にわたる荒野の放浪の旅をするわけですけれども、神様がその旅路を守ってくださった、それを記念するのがこの杉越祭と除光祭であるわけです。でそのレビ記に記されているように、木曜日の夕暮れが主の杉越ということになるわけです。で翌金曜日は、先ほどの規定のまま読めばですよ、翌金曜日はこの除光祭ということになって、しかもレビ記にはいかなる仕事もしてはならないとわざわざ規定をされていたわけですから、その除光祭という日は特別な安息日ということになるわけであります。つまりこのヨハネ福音書では最後の晩餐の食事がおそらく水曜日の夜に行われ、そしてイエスはすぐ逮捕され、すぐにこう裁判が始まっていく。で今日の箇所、ピラトの裁判が木曜日の昼頃行われ、 イエスはそのまま十字架におかかりになったという時間的な経過をたどることになる。そのように私たちは読んでいいだろうと思うのです。で、そうすると他の福音書とイエスの十字架というものが丸一日ずれていることになる。史実は一体どうだったのか、それをもはや私たちは確かめる術がないわけであります。で、いわばそういうこう最も大事なことがこのずれているというかですね、そういう矛盾するようなことが書かれているのに、けれどもどの福音書もそのままそれを修正されることなく残されているということに、私たちは一面では聖書の持っている不思議さっていうものを感じざるを得ないと思うのです。そしてもっと言うと、このどちらの記述も、このマタイ・マルコ・ルカが書いているイエスの十字架の時も、そしてある意味独特なこのヨハネ福音書の十字架、イエスの十字架の時も、両方に大事な意味があるというかですね、そういうことを言わなければならないだろうと思うのであります。マタイ・マルコ・ルカ福音書では木曜日の夜の最後の晩餐というものは、それは過ぎ越しの食事であります。で、そしてそれは私たちが今教会で行っている聖餐式であるということになるわけです。聖餐で祝われていることが過ぎ越しである。私たちにとって罪の災いが過ぎ越した、聖餐を守るたびにそのことを私たちは覚える。これがマタイ・マルコ・ルカ福音書からのメッセージであるというふうに言うことができるだろうと思われます。そうするとヨハネ福音書はどうなるのか。木曜日の昼にイエスの裁判が行われ、十字架にかけられていった。その日はこの14節にあったように杉越祭の準備の日でありました。杉越祭の準備の日、一体何を準備するのでしょうか。当然食事の準備であります。杉越祭では子羊がイスラエルの各家庭に振る舞われる、そういう習慣があったわけです。祭司たちが、神殿に仕える祭司たちが神殿でその子羊をほふって、その肉が各家庭に配られていくわけですから、言うならばこの日は祭司たちにとって一年で最も忙しい日であったに違いないわけであります。その忙しいはずの祭司たちが今このイエスの裁判の席に居合わせている、そういうことに私たちは注目をせねばなりません。15節を見ると、祭司長たちという言葉がありますから、この祭司長、祭司の中のトップを筆頭に多くの祭司たちがそこにいたということをこの伺わせるわけです。そして彼らは殺せ殺せ十字架につけろと一緒に叫んでいる、そういう様子をヨハネは記しております。杉越祭ですから、本来子羊をほふらなければならないのに、この場で祭司たちは、すなわち神の子羊、主イエス・キリストをほふっていたということになるわけです。で、そういうメッセージがここに込められているんだろうと思うんですね。イエスは木曜日の杉越祭の食事としてほふられた 神の子羊である。このことをヨハネはこの時間的なズレの中で言いたかったんだろうと、そのように私たちは読むべきではないだろうかと思うのであります。あの旧約聖書のイザヤ書の53章、有名な苦難のしもべの歌がありますが、主のしもべが苦難を受けて命を取られていく、それは犠牲の死であり、その方の死によって多くの者が救われたというふうにイザヤは予言をしたわけです。イエスの時代よりももう何百年も前に書かれたあのイザヤ書ですけれども、これは主イエスを指し示している言葉として、それを私たちは受け止めてきたわけです。そしてあのイザヤ書の53章の6節以下にこういうふうに記されています。旧約聖書の1150ページですけれども、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを、とこうイザヤ書にはあります。神の子羊としてのイエスの姿、それがここに表されているわけです。で、そしてそのイザヤ書のですね、53章の11節後半から12節の部分にこのようにも記されています。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。その次ですね、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったと、あの53章の終わりの部分は書いているわけです。で、そこにあるこの人であったという言葉、これはもうすでに学んできました。このヨハネ福音書の中で例えば直前の19章の5節に見よこの男だと、あるいは見よこの人だと、この人を見よっていうそういう言葉がありましたけど、それを彷彿とさせるそういう言葉ではないだろうかと思うのです。あるいはこの福音書の冒頭一章であの洗礼者ヨハネがイエスが歩いて来られるのを見て見よ神の子羊だという言葉を二度にわたって述べた、そういう言葉を思い起こさせるのであります。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。それは木曜日の日に私たち人間の罪の過ぎ越しのために十字架におかかりになった神の子羊イエス・キリストであると、こういうことをヨハネは私たちに訴えたかったのではないだろうかと思うのであります。で、これが主イエスの十字架の意味なんだとヨハネは私たちに語るわけですけれども、一方で私たちはもう一つの側面といいますか、なぜそのことが なされなければならなかったのか。すなわち人の罪というものが明らかにされなければならないと思うんですね。ヨハネ福音書はイエスとピラトのこのやり取りというものを他の福音書よりも非常にこう詳しく書いてきたわけですけれども、それを読むと彼は何とかしてこのイエスという男を釈放しようと考えた、あるいは努力をした、そういうことをヨハネは書いております。6節でピラトはユダヤ人たちに向かって、私はこの男に罪を見出せないこう言いましたし、今日の12節でもピラトはイエスを釈放しようと努めた、このようにヨハネは書いております。で、10節でピラトはお前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのかとイエスに向かって述べたわけです。で、そしてイエスはそれに対して、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだとお答えになった。いわばこの裁判は神の意思であり、十字架は必ず実現されなければならない、で、そのために行われているんだということが今ここでイエスの口を通して宣言されたということになるわけです。で、けれども同時にそのイエスの十字架は人間の罪、すべてのもののそれぞれの罪によって十字架というものはこの遂行され実現していったのだということを私たちは見落としてはならないだろうと思うのであります。そこでここに出てくる人々の罪を少しだけ見ていきたいと思います。まずピラトの罪ですけれども、彼は確かに何とかしてイエスを釈放しようと努めましたけれども、結局のところユダヤ人たちの声に負けて死刑の判決を下してしまった張本人であります。先ほどもご一緒に告白しました使徒信条にポンテオピラトのもとで苦しみを受けっていう文言が出てくるわけですね。それはこの長い教会の歴史でずっと唱えられるに至ったというか、彼は名を残すことになった人間であります。あの使徒信条を読むと、このあの中に登場してくる人物っていうのは乙女マリアしかいないんです。マリアとポンテオピラトしか実際の人間は出てこない。マリアの夫ヨセフの名もなければ、イエスの弟子の筆頭であるペテロの名もない。あるのはマリアとポンテオピラトのみであります。なぜ彼の名がそこに、大事な信仰告白の中に残されなければならなかったのか。その答えはイエスの十字架というものが歴史の中で実際に具体的に起きたんだということを記憶し続けるためであったと言ってもいいだろうと思います。あるいは私たち人間の歴史にそれは史実としてしっかりと組み込まれた出来事であったんだということを、それを表明するためにこの使徒信条の中にポンテオピラトの名が残されたと言ってもいいのではないでしょうか。イエスの死というものは、それは決しておとぎ話、空想の世界の出来事ではなくて、2000年前に歴史の中で実際に起こった出来事であることを記憶し続けなければならない。そのために彼の名はこの使徒信条の中に組み込まれなければならなかったと、そのように理解していいだろうと思うのであります。一切の権限を与えられながらこのピラトはその 権威というものを正しく行使することができなかった。自分はこの一件に関わりたくない、彼はそう思いながら、12節でユダヤ人たち、つまりこの背後にいる宗教的、ユダヤの宗教指導者たちからこう言われたわけですね。もしこの男をあなたが釈放するならば、あなたは皇帝の友ではない、こういうことを言われて、彼は人々の周囲の思いというものを気にして、自分の地位、総督であるという地位を何とか守ろうとした。人を助ける権限というものを彼は持っていながら、その責務を果たすことのできなかった罪は極めて大きいと言わざるを得ないのであります。次に、この時のユダヤ人たちというふうにこのヨハネ福音書は表現するわけですけど、その中でも特にこのユダヤの宗教的宗教指導者たちの罪について考えてみたいと思います。15節を見ると、祭司長たちは、私たちには皇帝のほかに、すなわちローマ皇帝のほかに王はありません、こういう思ってもみないことをここで口にしているということであります。それほどまでに、極めて白々しいことを言うほどまでに、イエスを亡き者にしたかったということであるわけです。神の御心を知り、神のみを神とし、そして神に真実に仕えるものであるはずの祭司自らが、自分たちの願いを実現させるためには、神よりもローマ皇帝、つまりこの世の権力者を立てた、そういう罪というものがここに表されていると思うんです。そしてこれはまた考えてみれば、教会の姿でもあると言ってもいいのではないでしょうか。教会は常に自らのうちにそういう弱さというものを持っている信仰者の群れであるということを、私たちは忘れてはならないだろうと思うのです。そしてもう一つ最後に挙げるならば、ここに居合わせた人たちの罪、大衆迎合した人々の罪というものを私たちは思わずにはいられないわけです。ユダヤ人たちというふうに一括りに表現されていますけれども、ここには名前が出てこない多くの人たちがそこにいたに違いありません。ピラトがですよ、この男には何の罪も見出せないとこう繰り返し言っているにもかかわらず、13節でイエスはガバタというですね、この敷石というふうに書かれてますけれども、これはまあ当時のすなわち正式な裁判の席のことを指しているわけです。そういうところについに引き出されて、その成り行きっていうものを興味深くそれを見つめている人たちの群れがそこにあったということです。そして何かおかしいと人々は思っていながらも、先導されたのか、一緒になって最後には殺せ殺せ十字架につけろと叫ぶ人たちの中に自らの身を置き、流れに身を任せてそれに異議を唱えることなく反対することをしなかった者たちの罪であります。私たちもまたこの世を生きていく上で、いろんな場面でこういう経験をすることがあるのではないか、そういうことを考えさせられるわけです。自分の立場であるとか考えというものをいざという時に明確に表明することをしないで、それをおかしいと思っていても黙認する罪、ここに描き出されている人々の姿というものは、まさに私たち自身で あるのではないか、このことを受け止めたいと思うんです。ですから引き渡した者の罪っていうのは、それらすべての人のことを指していると言わざるを得ないと思うのであります。で、そうした中にあってイエスはただお一人正しい方、罪なき神の子羊として、そういうさまざまな罪ある人間に向き合い、その人間の罪を担うために黙って裁きを受け、十字架におかかりになった。しかもそれが神の計画であり神の意志であった。イエスの十字架はそのような人間の罪をあがなうために必要なことであったのだと、ヨハネ福音書は私たちに語りかけております。私たちのために神の子羊となられ、自らの体を裂いて私たちの救いのために自らを与えたもうた主イエスキリスト、あのイザヤ書の53章の最後12節のところで、取りなしをしたのはこの人であったと予言されているように、私たちの罪のためにまことの取りなしをしてくださったのがこのほふられし子羊なるイエスキリストであったのだと。そしてそのようにして十字架に死に、しかしよみがえって私たちを再び憐れみと許しをもって招いてくださる主に、私たちは本当に心からの感謝を捧げ、そして御心にかなう新しい歩みというものをともどもに成していきたいものだと思います。